夏目漱石、甲府。さっきから松林を通ってるんだが、松林というものは絵で見たよりもよっぽど長いもんだ。いつまで行っても松ばかり生えていて、一向要領を得ない。こっちがいくら歩いたって、松の方で発展してくれなければダメなことだ。いっそ初めから突っ立ったまま松とにらめっこをしている方がましだ。東京を立ったのは夕べの9時ごろで、夜通しむちゃくちゃに北の方へ歩いてきたら、くたびれて眠くなった。泊まる宿もなし、金もないから、暗闇の神楽堂へ上がってちょっと寝た。なんでも八幡様らしい。寒くて目が覚めたら、まだ夜は明け離れていなかった。それから野別平押しにここまでやってきたようなものの、こうやたらに松ばかり並んでいては歩くに精がない。足はだいぶん重くなっている。ふくらはぎに小さい鉄のさいづちを縛りつけたようにあがきに骨が折れる。合わせの尻は無論はしょってある。その上、ズボン下さえ履いていないのだから、普段なら競争でもできる。が、こう待つばかりじゃ所詮かなわない。掛け茶屋がある。吉津の陰から見ると、根鉢土のへっついに、錆びた茶釜がかかっている。将棋が二尺ばかり往来へはみ出したところから、二三足わらじがぶら下がって、反転だかどてらだかわからない着物を着た男が、背中をこっちへ向けて腰をかけている。休もうかな、よそうかなと、通りがかりに横目で覗き込んでみたら、例の反転とどてらの宙を行く男が突然こっちを向いた。タバコのヤニで黒くなった歯を、厚い唇の間から出して笑っている。これはと少し気味が悪くなりかける途端に、向こうの顔は急に真面目になった。今まで茶店のおばあさんと猿面白い話をしていて、何の気もつかずについそのままの顔を往来へ向けたときに、ふと自分の面相に出っくわしたものと見える。ともかく向こうが真面目になったのでようやく安心した。安心したと思う間もなくまた気味が悪くなった。男は真面目になった顔を真面目な場所に据えたまま、白目の運動が気にかかるほどの勢いで、自分の口から鼻、鼻から額とじりじり頭の上へ登っていく。鳥打ち棒のひさしをまたいで、脳天まで届いたと思う頃、また白目がじりじり下へ下がってきた。今度は顔を素通りにして、胸からへそのあたりまで来るとちょっと止まった。へそのところにはがま口がある。32銭入っている。白い目は、くるめすがりの上からこのがま口を狙ったまま、木綿のへこびを乗り越して、やっとまたぐらへ出た。またぐらから下にあるものはカラスネばかりだ。いくら見たって、見られるようなものはくっついちゃいない。ただ普段より少々重たくなっている。白い目はその重たくなっているところをわざっとじりじり見て、とうとう親指の跡が黒くついたまな板下駄の台まで下っていった。口角となんだか長く一ところに立っていて、さあご覧くださいと言わないばかりに振る舞ったように思われるが、そうじゃない。実は白い目の運動が始まるや否や、急に茶屋へ休むのが嫌になったから、スタスタ歩き出したつもりである。にもかかわらず、このつもりが少々おぼつかなかったと見えて、 自分が親指にマムシをこしらえて、まな板下駄をねじる間際には、もう白い目の運動は済んでいた。残念ながら向こうは早いものである。じりじり見るんだから、定めし手間がかかるだろうと思ったら大間違い。じりじりにはそういない。どこまでも落ち着いている。が、それでめっぽう早い。茶屋の前を通り越しながら、世の中には妙な作用を持っている目があるものだと思ったくらいである。それにしても、ああゆっくり見られないうちに、早く向き直る工夫はなかったもんだろうか。さんざっぱら冷やかされて、さあお帰り、用はないからという段になって、もうごめんこうぶりますと立ち上がったようなものだ。こっちは馬鹿げている。あっちは得意である。歩き出してから五、六軒の間は変に腹が立った。しかし、不愉快は五、六軒ですぐ消えてしまった。と思うとまた足が重くなった。この足だもの。何しろ、鉄の錆槌を双方の足へ縛りつけて歩いているんだから、敏活の行動はできないはずだ。あの白い目にじりじりやられたのも、まんざら持ち前の半間からばかり来たとも言えまい。こう思い直してみるとくだらない。その上、こんなことを気にしていられる身分じゃない。一旦飛び出したからは、もうどうあっても家へ戻る了見はない。東京にさえ降りきれない体だ。たとえ田舎でも落ち着く気はない。休むと後ろから追っかけられる。昨日までのいさくさが頭の中を切って回った日には、どんな田舎だってやりきれない。だからただ歩くのである。けれども別段にあてもない歩き方だから、顔の先一見四方がぼうとして、なんだか焼き損なった写真のように曇っている。しかもこの曇ったものが、いつ晴れるというあてもなく、ただ漠然と際限もなく行く手に広がっている。いやしくも自分が生きている間は、50年でも60年でも、いくら歩いてもかけても、依然として広がっているに違いない。ああ、つまらない。歩くのはいたたまれないから歩くので、このぼんやりした前途を抜け出すために歩くのではない。抜け出そうとしたって抜け出せないのは知れきっている。東京をたった夕べの9時から、こう諦めはつけてはいるが、さて歩き出してみると、歩きながら気が気でない。足も重い。松が飽きるほど行列している。しかし、足よりも松よりも腹の中が一番苦しい。何のために歩いているんだかわからなくって、しかも歩かなくっては一刻も生きていられないほどの苦痛はめったにない。のみならず、歩けば歩くほど、到底抜けることのできない曇った世界の中へだんだん深く潜り込んでいくような気がする。振り返ると、日の照っている東京はもう夜が違っている。手を出しても足を伸ばしても、この世では届かない。まるでシャバが違う。そのくせ、暖かな朗らかな東京は、依然として目先にありありと映っている。おーいと日陰から呼びたくなるくらい明らかに見える。と同時に、足の向いている先はバクバクたるものだ。このバクバクのうちへ、命のあらん限り広がっているこのバクバクのうちへ、自分はふらふら迷い込むのだから心細い。 この曇った世界が曇ったなりにはびこって、情報の尽きるまで行く手を塞いでいてはたまらない。止まった片足を不安の念に駆られて一歩前へ出すと、一歩不安の中へ踏み込んだわけになる。不安に追いかけられ、不安に引っ張られて、やむを得ず動いては、いくら歩いてもいくら歩いても埒が明くはずがない。生涯片付かない不安の中を歩いていくんだ。とてものことに曇ったものが、一層だんだん暗くなってくれればいい。暗くなったところをまた暗い方へと踏み出していったら、遠からず世界が闇になって、自分の目で自分の身体が見えなくなるだろう。そうなれば気楽なものだ。意地の悪いことに自分の行く道は明るくもなってくれず、と言って暗くもなってくれない。どこまでも半隠半生の姿で、どこまでも片付かぬ不安が立て込めておる。これでは生きがいがない。さればと言って死にきれない。何でも人のいないところへ行って、たった一人で住んでいたい。それができなければいっそのこと。不思議なことに、いっそのことと観念してみたが、別にドキンともしなかった。今まで東京にいた自分、いっそのことと無分別を起こしかけたこともたびたびあるが、そのたびにドキンとしないことはなかった。後からぞっとして、まあよかったと思わないこともなかった。ところが今度は、天からドキンともぞっともしない。ドキンとでもぞっとでも勝手にするがいいというくらいに、不安の念が胸いっぱいに広がっていたんだろう。その上、いっそのことを断行するのが、今が今ではないという安心がどこかにあるらしい。明日になるか、明後日になるか、ことによったら一週間もかかるか、まかり間違えば無期限に伸ばしても差し支えないと、たかをくくっていたせいかもしれない。華厳の滝にしても、浅間の噴火口にしても、道のりはまだだいぶあるくらいは知らぬ間に感じていたんだろう。行き着いていよいよとならなければ、誰がドキンとするものじゃない。したがって、いっそのことを断行してみようという気にもなる。この一面に曇った世界が苦痛であって、この苦痛をドキンとしない程度において免れる望みがあると思えば、思い足も前に出しがいがある。まずこのくらいの決心であったらしい。しかし、これは後から考えた心理状態の解剖である。その当時はただ暗いところへ出ればいい。何でも暗いところへ行かなければならないと、ひたすら暗いところを目当てに歩き出したばかりである。今考えるとバカバカしいが、ある場合になると、我々は死を目的にして進むのをせめてもの医者と心得るようになってくる。ただし、目指す死は必ず遠方になければならないということも事実だったろうと思う。少なくとも自分はそう考える。あまり近すぎると医者になりかねるのは死という因果である。ただ暗いところへ行きたい。行かなくちゃならないと思いながら、雲をつかむような猟犬で歩いてくると、後ろからおいおい呼ぶものがある。どんなに魂がうろついている時でも、呼ばれてみると性根があるのは不思議なものだ。自分は何の気もなく振り向いた。応ずるためという意識さえ持たなかったのは事実である。しかし、振り向いてみて初めて気がついた。自分はさっきの茶屋からまだ20軒とは離れていない。 その茶屋の前の往来へ、例の反転と土手らの合いの子が出て、ヤニだらけの歯をあらわにさらしながら、しきりに自分を呼んでいる。昨夜東京を立ってから、まだ人間に口を聞いたことがない。人から言葉をかけられようなどとは夢にも予期していなかった。言葉をかけられる資格などはまるでないものと自信しきっていた。ところへ突然呼びかけられたのだから、粗末な歯並びだがむき出しに笑顔を見せてしきりに手招きをしているのだから、ぼんやり振り返った時の心持ちが自然とはっきりするとともに、自分の足はいつの間にかその男の方へ動き出した。実を言うと、この男の顔もなりも動作もあんまり気に入っちゃいない。ことにさっき白い目でジロジロやられた時などは、なんとなく嫌悪の念が胸の内に兆しかけたくらいである。それがものの20軒も歩かないうちに、以前の感情はどこかへ消えてしまって、打って変わった一種の温かみを帯びた心持ちで、後帰りをしたのはなぜだかわからない。自分は暗いところへ行かなければならないと思っていた。だから茶屋の方へ後戻りをし始めると、自分の目的とは反対の見当に取って返すことになる。暗いところから一足立ち退いた意味になる。ところがこの立ち退きがなんとなく嬉しかった。その後いろいろ経験してみたが、こんな矛盾は至るところに転がっている。決して自分ばかりじゃあるまいと思う。近頃では点で性格なんてものはないものだと考えている。よく小説家がこんな性格を書くの、あんな性格をこしらえるのといって得意がっている。読者もあの性格がこうだの、ああだのと分かったようなことを言っているが、ありゃ、みんな嘘を書いて楽しんだり、嘘を読んで嬉しがってるんだろう。本当のことを言うと、性格なんてまとまったものはありゃしない。本当のことが小説家などに書けるものじゃなし、書いたって小説になる気遣いはあるまい。本当の人間は妙にまとめにくいものだ。神様でも手こずるくらいまとまらない物体だ。しかし、自分だけがどうあってもまとまらなく出来上がってるから、人も自分同様締まりのない人間に違いないと、早合点をしているのかもしれない。それでは失礼にあたる。とにかく引き返して、目倉島のそばまで行くと、土寺はさも慣れ慣れしい声で、若い衆さん。と言いながら、大きな顎を心持ち襟の中へ引きながら、自分の額のあたりを見つめている。自分はいい加減なところで、茶色の足を2本立てたまま、何か用ですか?と丁寧に聞いた。これが平勢なら、こんな土寺から若い衆さんなんて言われて、心よく返事をする自分じゃない。返事をするにしても、うんとかなんだとかで済ましたろうと思う。ところがこの時に限って、人相の良くない土寺と自分とは全く同等の人間のような気持ちがした。別に利害の関係からして、わざと腰を低く出たんじゃ決してない。すると土寺の方でも自分を同程度の人間とみなしたような語気で、お前さん、働く了見はないかね、と言った。自分は今が今まで暗いところへ行くより他に用のない身と覚悟していたんだから、やぶから棒に働く了見はないかねと聞かれた時には、何と答えていいか、さっぱり訳がわからずに、カラスネを突っ張ったまま、バカ見たような口を開けて、 ぼんやり相手を眺めていた。
お前さん、働く了見はないかね。どうせ働くなくっちゃならないんだろう。
とどてらがまた問い返した。問い返された自分にはこっちの腹も、どうかこうか受け答えのできるくらいに、目の前の自供を得得するようになった。
働いてもいいですが、
これは自分の答えである。しかしこの答えが卑しくも口に出てくるほどに、自分の頭が間に合わせの工面にせよ、やっと片付いたというものは、単純ながら一巡の過程を通っておる。自分はどこへ行くんだかわからないが、何しろ人のいないところへ行く気でいた。野に振り向いてと寺の方へ歩き出したのだから、歩き出しながらなんとなく自分に対して便然な感がある。というものはいくらど寺でも人間である。人間のいない方へ行くべきものが、人間の方へ引き戻されたんだから、ことほどさように人間の引力が強いということを証拠立てると同時に、自分の所思にもう背かねばならぬほどに、自分は薄弱なものであったということをも証拠立てている。手短に言うと、自分は暗いところへ行く気でいるんだが、実のところはやむを得ず行くんで、何か引っかかりができれば、得たり貸し越すと、普通のシャバに泊まる了見なんだろうと思われる。幸いに、どてらが向こうから引っかかってくれたんで、何の気なしに足が後ろ向きに歩き出してしまったのだ。いわば自分の大目的に申し訳のない裏切りをちょっとしてみたわけになる。だからどてらが働く気はないかねと出てくれずに、お前さん野にするかね、それとも山にするかねとでも切り出したら、しばらく安心して忘れかけていた目的をぎょっと思い出させられて、急に暗いところや人のいないところが怖くなってぞっとしたに違いない。それほどのしゃばっ気が取りかける途端に芋を刻していたのである。そうしてどてらに呼ばれれば呼ばれるほど、どてらの方へ近寄れば近寄るほど、このしゃばっ気は一歩ごとに増長したものと見える。最後にカラスネを2本、棒のようにどてらの真向こうに突っ立てたときは、このしゃばっ気が最高潮に達した瞬間である。その瞬間に働く気はないかねと来た。お粗末などてらだが、非常にうまく自分の心理状態を利用した勧誘である。出し抜けの質問に、一時はぼんやりしたようなものの、ぼんやりから覚めてみれば、自分はいつかシャバの人間になっている。シャバの人間である以上は食わなければならない。食うには働かなくっちゃダメだ。
働いてもいいですが。
答えは何の苦もなく自分の口から滑り出してしまった。するとどてらは、そうだろう、そのはずさ、というような顔つきをした。自分は不思議にも、この顔つきをもっともだと思考した。
働いてもいいですが、全体どんなことをするんですか？
と自分はここで再び聞き直してみた。
大変儲かるんだが、やってみる気はあるかい？儲かることは受け合いなんだ。
どてらは上機嫌の手でニコニコ笑いながら自分の返事を待っている。どうせどてらの笑うんだから愛嬌にも何にもなっちゃいない。元来笑うだけで損になるように出来上がっている顔だ。ところがその笑い方が妙に懐かしく思われて、
ええ、やってみましょうと受けてしまった。
やってみる？そいつは結構だ。君、儲かるよ。
そんなに儲けなくてもいいですが。
え？
どてらはこの時妙な声を出した。
全体どんな仕事なんですか。
やるなら話すが、やるだろうね、お前さん。話した後で嫌だなんて言われちゃ困るが、きっとやるだろうね。
どてらはむやみに念を押す。
自分はそこで、
やる気です、
と答えた。しかしこの答えは前のように自然天然には出なかった。いわば生き乱した答えである。大抵のことならやってのけるが、万一の場合には逃げを張る気と見えた。だからやりますと言わずに、やる気ですと言ったんだろう。こう自分のことを人のことのように書くのはなんとなく変だが、元来人間は締まりのないものだから、はっきりしたことはいくら自分の身の上だって、こうだとは言い切れない。まして過去のことになると、自分も人も区別はありゃしない。すべてがだろうに変化してしまう。無責任だと言われるかもしれないが、本当だから仕方がない。これから先も怪しいところはいつでもこの式で行くつもりだ。